11. 生き生き健康通信、貸し農園、体験農園で家庭菜園をしてみませんか。今月の本棚、私たちの健康、10ページ。ページ右上に QR コードが2つ並んでいます。左、ページ ID 検索が便利。掲載記事の詳細は市ホームページで。右、今月号の電子申請はこちら。生き生き健康通信ミニ、しっかりとろうタンパク質、 ID 0144274。 タンパク質は体を動かすために必要なエネルギーや筋肉などを作り、不足すると筋肉量が減少します。また加齢とともに筋肉を作る力が衰えていくため、意識してタンパク質を摂ることが大切です。タンパク質を多く含む食品、豚肉、牛肉、ハム、サバ、大豆、豆乳、チーズ、卵、卵黄など。タンパク質を摂るポイント。普段の食事にちょい足し、朝食のトーストにハムやチーズを足して、ハムチーズトーストに。夕食の味噌汁に豚肉を足して、豚汁に。お茶やコーヒーに牛乳や豆乳を足してラテに。普段の食事にプラス1品、サバの缶詰や冷凍の枝豆などあと1品に便利な食材を常備する。お弁当を買うときや外食などではおかずの種類が多い定食メニューを選ぶ。月2回原則月曜日に健康に関するウェブコラム、生き生き健康通信を市ホームページに掲載しています。ぜひご覧ください。問い合わせ、介護保険課 424-5186。 貸し農園、体験農園で家庭菜園をしてみませんか。 ID 0169-696。 対象、徒歩または自転車で来園可能な方。希望する農園の所在地を応募前に要確認。利用者と区画は抽選の上、結果を各利用期間前に応募者全員に通知。貸し農園の概要、農園名、区画面積、所在地、募集数、費用の順です。1、畑中ファミリー農園、30平方メートル。畑中1-5689-2ほか、2区画7500円。2、片山2丁目前原並木農園、24平方メートル、片山2-3056-1、2区画1万2000円。いずれも利用期間4月1日から2月28日、申し込み期限2月18日水曜。農業体験農園の概要、農家の方が道具や種苗を準備し指導を受けられます。3、のびとめ5丁目ふれあい農業体験農園、30平方メートル、のびとめ5-2406-3、3区画4万4000円。利用期間4月1日から1月31日、申し込み期限2月18日水曜。4、ひいらぎ菜園体験農園、20平方メートル、のびとめ6-108-67ほか、3区画4万4000円。利用期間3月上旬から1月下旬、申し込み期限2月12日木曜。5、金の根ファーム農業体験塾、30平方メートル、東2丁目9番地内、金の根通りの遊歩道付近、7区画4万4000円。利用期間3月下旬から1月31日、申し込み期限2月27日金曜。申し込み、各申し込み期限必着までに、はがきに必要事項、住所、氏名、電話番号、 と希望する農園名を記入の上、1から4は朝霞の農業協同組合本店、郵便番号 351-0023、朝霞市大和溝沼466、電話451-1122へ。5は産業振興課424-9605へ。1、畑中ファミリー農園。2、片山2丁目前原並木農園は、3月に同組合で説明会と契約手続きを実施予定。5、金の根ファーム農業体験塾の応募は、1世帯につき1区画まで。面積が半分の区画あり、利用料半額。市から園主に申し込み情報を共有。今月の本棚、書庫を歩く、アーカイブの隠れた魅力、なんだろう怪しげ著、構成者。普段は入ることができない図書館の書庫、そこには本を後世に残そうとした人々の歴史がある。本書では異常な本好きを自称する著者が、全国各地の図書館や施設内の図書室の書庫に足を踏み入れ、秘められた歴史を紐解いていく。その一つ、地質堂文庫は、作家の井上久志が寄贈した蔵書により、生まれ故郷の山形県川西町に設立された。井上の少年時代は、町の図書館に蔵書が96冊しかなかったが、故郷を文化的な町にしたいという思いから、蔵書のすべてを寄贈するに至った。書庫には、執筆の資料として熱心に収集した膨大な本の数々が並ぶ。本を集める人、本を残す人、本を未来へ受け継ぐ人。書庫を通して人々の思いに触れてみては。本の表紙の写真があります。中央図書館では図書館の本の特集展示をしています。詳しくは9ページ参照。所蔵館などは同館481-1115にお問い合わせください。私たちの健康、関節リウマチとはどのような病気か。朝霞地区医師会杉井昌司。はじめに、皆さんは関節リウマチという病気について聞いたことがありますか？これは体の免疫系が自分の関節を攻撃してしまう病気です。免疫が関節を攻撃し、炎症が引き起こされることで、痛みや関節の動かしにくさが生じ、日常生活に大きな影響を及ぼします。発症のピークは40から60歳代ですが、実際には10歳代後半から90歳代と、多くの年齢層で発症が見られます。どんな症状があるの？関節の腫れ。手や足の関節が腫れて膨らむことがあります。関節の痛みやこわばり、特に朝起きた際に関節が硬く感じたり、動かすと痛みが生じることがあります。関節の変形、治療を行わないと関節が変形してしまうことがあります。関節外症状、肺炎、目の充血、皮膚潰瘍、手足のしびれなどの症状を合併することがあります。原因は、関節リウマチの原因はまだ完全には解明されていませんが、一部には遺伝や環境要因が関連していると考えられています。例えば、タバコを吸う人や歯周病を持つ人は発症しやすい傾向があることが分かっています。関節リウマチの主要な病態は関節の炎症です。炎症とは、免疫が活発に活動している状態を指します。通常、免疫は外部の病原体に対抗するために存在しています。しかし、関節リウマチの場合、外部からの病原体が存在しないにもかかわらず、炎症が起こります。これは自己免疫疾患と呼ばれる状態であり、自己の免疫が自分自身を攻撃して炎症を引き起こしているのです。 本来免疫系は自分自身を攻撃しないように設計されています。そのバランスを保つ仕組みの一つが、ノーベル賞を受賞した坂口志文教授が発見した制御性 T 細胞です。制御性 T 細胞は自己免疫疾患を抑制する役割を担っており、この細胞が取り除かれるとさまざまな自己免疫疾患が発生することが知られています。坂口教授は京都大学で自己免疫疾患の解明に向けて研究に取り組み、その成果が現在の理解へとつながっています。今後の研究によって関節リウマチの具体的な原因がさらに解明されることが期待されます。どうやって診断するの？関節リウマチの主要な病態は関節炎ですので、関節に炎症があるかどうかの診察が最も重要です。この検査に加え、症状の経過、血液検査結果、赤血球沈降速度 CRP など、特殊な抗体リウマトイド因子や抗シトルリン化ペプチド抗体、レントゲン所見などを総合的に検討して把握診断を行います。というのも、これらの所見は関節リウマチ以外の病気においても現れることがあるためです。他の似たような症状を呈する疾患を除外し、正確な診断を確定することが極めて重要です。どうやって治療するの？最近の研究の進展により、関節リウマチの患者さんの体の中で何が起きているのか、どのような物質が作用しているのかが明らかになってきました。それに基づいて、関与する物質や細胞に直接働きかける抗リウマチ薬が次々と登場し、劇的な効果を上げています。私がリウマチの診療に携わり始めた約30年前、関節リウマチの診断を受けて途方に暮れる患者さんに対しては、一緒に頑張りましょうとしか言えなかったのですが、現在では必ず良くなりますよと言えるようになりました。早期発見と適切な治療が非常に重要です。まとめ、関節リウマチは病態の解明に伴い治療が劇的に進歩しています。この疾患に対する理解が進むことで、患者さんを支える体制が整っていくことを願っています。そして今後は制御性 T 細胞を活用した新たな治療法が登場することに期待を寄せています。朝霞地区医師会464-4666